さんレディオ。
はい、第16回トラさんラジオ、今回も始めます。今回はですね、コーナー2のゲストにですね、わざわざ九州から来ていただいたという方がですね、ゲストに登場いたします。しかもですね、なんと上場企業の社長さんでいらっしゃるという。私ですね、そんなに上場企業の社長さんとお話ししたことないもんですからね、ちょっと緊張してしまいます。わざわざここから来ていただくということだけでも緊張するのにですね、上場企業の社長さんということで、どんな話をしたらいいのやらというちょっと緊張しておりますけれども、第16回トラさんラジオは、そんな緊張を、している大崎の、声から始めてみたいというふうに思います。では皆さんよろしくお願いいたします。はい、第8代ラーメン王青木誠さんを、お招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
青木さんはですね、今年の1月放送にあったのラーメン王選手権で優勝しまして、はい、おめでとうございます、はい、
ありがとうございます。
もう半年ぐらいですね、経ちましたね。
そうですね、
随分生活も変わったんじゃないですか。
まあ生活
はあんまり生活は変わってないですかね。イメージ、周りの人の見るイメージが変わりましたかね。
そうなんです、もう会社とかでもまだ本出さないのかってみんな言われるんですけど、
ちょっとその辺をですね、今日はラーメン王になる前と、はい、ラーメン王になった後で、はい、まあ、どの辺が変わったか、あるいは食べ歩きの時のですね、はい、見方がどのように変わったかというあたりをちょっと聞いていきたいと思うんですよね、
はい。
で、実は私の方で3つに分けてみました、
はい、
いわゆる実は青木さんはですね、ラーメン王なんですけども、3年前に1回負けてるんですよね。
はい、そうです。
だからその負ける前、いわゆる普通の食べ歩きをしてた時代と、はい、負けてしまってラーメン王になるまでの3年間、
はい、
リベンジに燃える3年間ですね。
はい、そうですね。
これを、2番目の、期間として、はい、それでラーメン王になってからなんかどのように変わったかという、はい、ちょっと聞いていきたいと思うんですが、はい、まず食べ歩き時代、
はい、
いわゆるその、まあ、ラーメン王に挑戦する云々じゃなくて、
はい、
まあ、好きで食べ歩いたんだと思うんですけど、はい、どんな食べ歩きしてたわけですか。あるいは何を見てとか。
まあ、よく石神本と呼ばれる、
はい、ね、
石神さんが一番最初に出したラーメン本が
あの頃からですか。
はい、もう一番の原点ですね。はい、
じゃああれを手に取って、あ、こんな人がいるんだみたいな、あれ、
そうですね、
こんなお店があるんだ
とか、まあ、そうですね、石神さんのことは知ってたんですけど、なんて、あ、結構当時マスコミに露出してないお店がかなり多く載ったと思うんですよね、あの本って。
そうですよね。
それでなんか知らない店ばっかり載ってるよっていうんで、これはちょっとあっちこっち行ってみようっていうんで、一軒ずつこう、じゃあここ行ったから次はここ行こう、次はここ行こうっていう感じでどんどん。
それはあれですか、本にこう印とかつけたりしてた。
そうですね、やっぱりこう一言メモみたいな自分なりにつけてみたりとか、はい、そういう感じでやってました。
なんていうか普通の、まあ、食べ歩きをしてる人と割と近い感じ、ね、
そうですね、はい、と思います。うん、
それで3年前にそのラーメン王選手権に応募したわけですね。
はいはい、そうです、はい、
結構食べ歩いてたら俺は行けるぞみたいな、絶対優勝するぞってな感じで当然応募したんでしょうね。
当時は行けるだろうと思ってましたね。
完全に天狗になってたわけですね。よし、俺こそ優勝だみたいな、
はい、思ってました。
当時は誰に負けたんでしたっけ。
これがですね、小林さんに。
小林さんに負けてるんですよ、
はい、
予選の決勝戦
で、ね、はい、
小林さんに負けてるわけですね。
そうなんです、はい、
だから結果論ですけれども、この前優勝した時には当然小林さんを破って優勝したわけなんですが、
はい、
ちょうど3年前に負けてるわけですね。
そうなんですよね。
なるほど。そうするとそのこの3年間っていうのはまさにそのリベンジの期間なわけですね。
はい、
この辺はどんな気持ちで食べ歩きしてたことになるんですかね。
やっぱりもうある意識的にどうしてもこういう問題が出るであろうとかっていうことが常に意識の中にあるので。
なるほど。このお店だったら出るとしたらどんな問題だろうとか、こう結構
キョロキョロ。そうですね、はい、それもありますし、うん、なんか例えば変わった味玉を出しているお店とかっていうのを聞くと、とりあえずすぐに行って、これはこういう卵でとか、
食べなきゃいけない、
はい、もうそういう感じで
じゃああれですね、その卵が好きかどうかとかサイドメニューがどうのこうのよりは、
はい、
まず優勝するためにはそれも食わなきゃいけない。
そうですね、全部知らなきゃいけないっていう感じで、
じゃあもう優勝するための食べ歩きみたいな感じですね。
そうですね、まあでもそれでも面白かったやってたんです
けど、
ね、
でもテレビなんかであの30キロ太ったとかね。
そうですね、激太りしてしまいました。
あれはでも事実なんですよ。
そうですね、もう数がものすごい増え方したんで。
ああ普通の食べ歩きの時代っていうのは大体年間何倍ぐらい、
300とか、まあ、そんなもんです。はい、
それがあの負けて優勝を目指して4時台っていうのは、
次の年にいきなり780まで増えて、
780、
はあ、でそれが今度800に増え900に増えって感じです
ね。もう1000倍近いところまで来るわけですね。
はい、
じゃあそれはクイズに出るんじゃないかっていう、
はい、もうそれがかなり
ながら、
はい、
でいよいよあの今年の1月の対決で、
はいはい、
あれすごい勝負でしたね。
そうですね、本当に
本当にあのなんか視聴者からは結構は編集してるんじゃないの、はい、
そうなんですよ、ね、全然そのことないんですけどね。
ないんですよね、はい、あの私もあの陰ながら見させていただきましたけど、まさにそのままでしたからね。
そうなんですよね、本当に
すごい激闘でした。
最後までも冷や汗もんでした本当に、
うん、でまあ優勝しまして、
はい、
当然全国でいろいろ放送されて、
はい、
まあ、視聴率もそこそこだったみたいですけども、
はい、
あの人がみたいな、やっぱ結構視線が変わるんじゃないですか。
そうですね、やっぱ放映直後はもう街歩いててもラーメン屋さんでもかなり声かけられたりとか、なんかひそひそってやっぱなんかラーメン王じゃないみたいなのはかなりありましたね。
特にラーメン屋さんとかラーメン博物館とかはね。
そうですね、
ラーメン好き多いですからね、はい、いますよね。
かなりいろんな人に声かけていただきました
。で、まあ、私もマスコミの人からよく聞かれるんですけども、あの普段ラーメンしか食べないんですかなんてよく言われるんですけど、
はいはいはい、
青木さんもそういうの聞かれません？
よく聞かれますね。
でもそんなこと全然ないですよね。
全然ないです、もちろん。
結構いろんな
もの食べます、本当に、はい、
私もあのとんかつとか好きで結構食べてるんですけど、実は青木さんも結構とんかつ食べてるみたいですね。
そうなんです、結構とんかつ好きで、最近とんかつオタニもなりつつある
んですそうなんですか。なんかこの前とんかつ屋さんで面白い話があったらしい
です。そうなんです、その好きな蒲田にある、まあ、こうとんかつ屋さんで、食事してたら、若い人たちが後から2人入ってきまして、でも僕気づいたらしく、おいあれラーメン王じゃねえみたいな感じなんですけど、
会話してるわけですね、
はい、ラーメン王のくせになんでとんかつ食ってんだよみたいな、
別に食っていいじゃねえかよみたいない
いじゃねえか、とんかつって食うよみたいない
ろんなの食うよって感じでね、
ちょっとつらかったですよ、すごい居心地悪くなっちゃって
ね。だからここでもうダンってもう言っとかないとなると、ラーメン王だからってラーメンだけ食ってるわけじゃないって、
は
い、
もう本当にそれはもういろんなものを
食べ
ます、
いろんなものを食べてて、
はい、
なおかつラーメンもう一杯食べて
るんですよね。そうです
ね、はい、これはもう断じて言っとかないと、
はい、
そうですね、それとですね、
はい、
実際にその今度ラーメン王になって、まあ、マスコミからいろんな取材が来て、
はい、
おすすめ店教えてもらえませんかとかってなるじゃないですか、
はい、
と食べ歩きの そのお店を見る視点っていうのも変わってきてるんじゃないかと思うんですよね。
どうですか。そうですね、やっぱり、まあ、まずもうその対策、クイズ対策みたいなのがなくなったことで、結構フラットにもっと純粋にまた楽しむ感じにやっぱなってきたのもあるんですけど、はいはい、うん、やっぱり味以外の面でいろいろ最近は、うん、結構お店も工夫してるじゃないですか、接客だったりとか提供の仕方だったりとか、そういうところに結構意識がいくようにはなってきたかなっていうのはありますね。
おすすめ、ラーメン好きな人におすすめするには、味はうまいのはもちろんとして、
はい、
やっぱ気持ちよくなって
もらえる。そうですね、食事なの で、
ね、
やっぱりただ美味しいだけではやっぱりっていうのはありますからね。
例えばそのまあ、細かい部分で言うと、例えばどんなところですか、あるいはお店の例を挙げてもいいですけど、このお店のこんな部分はと味以外で気に入りましたねとかって
やっぱり、そうですね、やっぱ清潔感とか、あとやっぱその接客の姿勢そのものであれってやっぱすごく顕著に出ると思うので、
あそうですね、結局お店の人がラーメンを愛してるかどうか
っていうのはね、そうなんですね、それがすごく分かるじゃないですか、やっぱりだそういうのがすごく気になるようにはなったかなっていうのはありますね、うん。
最近その接客という部分で印象に残ってるお店とかありますか。
はい、やっぱアユラーメン。
アユラーメンですか。
はい。どうしてもすぐにそこが出てきてしまうんですけど、本当にあそこが素晴らしいと思いますね。味だけじゃなくて、やっぱりまた食べに行きたいと思わせてくれるんですよね。
なるほど、なるほど、
はい。
若女将さんがいいからですかね。
それもあります
けど、ね。あ、それもありますけど、はい、それもじゃあ一つのパーツでは
あるんですね。はい。
もしかしたらアユラーメン行ったことない人がいるかもしれないので、
はい、
どの辺の気遣いが素晴らしいのかっていうのをちょっとだけ教えてもらえます。
やっぱりそのなんですか、一人で来たお客さんにもやっぱもちろん食べやすい雰囲気であったりとか、
は
い、
お話だったり、
うん、だと例えばまあこういうものもありますどうですかみたいな進め方も結構自然だったりしますし、
はいはい、
帰る時 も店内まで来て、ありがとうございましたって言って見送ってくれるっていうのはすごくやっぱいいですよね。
結構やっぱそういうとこ大事ですよね。
そういや本当に大事だと思いますね。
うまくて当たり前の時代になってきてるっていうことですよね。
はい、
なるほど、わかりました、ありがとうございます、
はい。
今回は第8代ラーメン王青木誠さんに来ていただきました、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はですね YS フード株式会社代表取締役社長、尾形正俊さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はわざわざと言いますか、はい、福岡県から当然飛行機でいらしたわけですね、はい、本当遠いところありがとうございます、
はい、い
え
いえどうも。
ですね尾形さんはなんと22歳でですねラーメン店を始めまして、今年上場することができたというですね、まさにラーメン界のサクセスストーリーをひた走ってる社長さんでございますので、その辺の成功の話もしくは苦労したような話がありましたらですね、はい、その辺をお伺いしたいというふうに思いますので、
は
い、
分かりました。
ぜひよろしくお願いします、はい、まず創業当時の話といいますかですね、はい、まず創業の前のお話、つまりラーメン店をやり始める前は、はい、どんなことをやってらっしゃったのかっていうのをちょっとお伺いしてよろしいですか。
はい、トラックの運転手をやってました。
トラックの運転手さん、はい、東京にもそういう経歴を踏んだですねお店の店主さん結構いらっしゃいますけども
ですね、
はい、やっぱり尾形社長さんもそういう形なんですね。
そうですね、大体トラックの運転手さんみんな皆さんラーメンが好き
です、ね、ラーメン好きですよね、はい、やっぱり尾形社長もかなりラーメン好きでいろいろ
そうですね
食べてたわけですね、はい、で、運転手さんやりながら22歳という若さでラーメン店を開業したみたいなんですけれども、はい、その辺のきっかけっていうのは何か終わりなんですか。
はい、そうですね、今トラックに乗って、そのいろんな有名なラーメン店を、
はいはい、
やっぱりトラックの運転手同士でね、情報交換いたしますよね。
なるほど、昔はそうなんですよね、インターネットとかないですからね。
そうですね、
口コミになるわけですね、
はいはい、それで美味しいラーメン屋さんに、行くとですね、自分もともと自分ラーメン好きで、はいはい、小さい時からそのラーメン食べてました、でまあそれは自宅の近くにあったんですけど、はい、その小さい時にラーメンの食べた味がもうずっとそのまま残ってるんですよ。
あ、そういうのありますよね。
でよそに行って食べてもちょっと首をひねるかなというぐらいのそのラーメンなんですけど、はいはいはい、でも皆さん有名店なんですよ。
あ、有名店を回っててもなんかこう納得しないというか、
そうなんです、
はい、しっくりいかない感じがあったわけですね、
はいはい、
であるならば自分で作っちゃうかっていうの
が。そうですね、はい、
それがもうまさに22歳の時に。
そうですね、ちょっと無謀でしたけどねラーメンの作り方も全然知らなくて。
ああ、そうなんですか、
はい、始めましたからね
突然あ、そうなんですか。じゃあその味が安定するっていうか、それまでには結構時間もかかったりしたんでしょうかね。
ですね、はい、もう全くの素人から始めましたから、まあ、ある程度知人にそのラーメンの作り方どんなんかなって聞いたりはいたしましたけどね、それでも本当今考えれば相当無謀なことですよね。
あ、そうなんですか。今だと大体味完成してそれでやっと店オープンっていう感じなんですけど。
ですね、はい、
尾形さんの場合はもう店開けちゃったわけですね。
そうですね
開けて、試行錯誤しながらどんどん味を整えていったという、そうですね、感じなんですかね、はい、大体どれぐらいで味の方の安定。
そうですね、もう最初開業当初はですね、本当自分で食べてもね、美味しくないラーメン
美味しくない
まずいラーメン
美味しくないラーメンを出したってわけですね、
は
い、
それでもね、やっぱりお客さん来てくれてたんですよ。
来て
くれたというのはですね、まあ来るお客さんとはもういつも会話してましてね。
あ、いわゆる常連さんってやつですか、
はい、でまあ美味しくないでもね、ドライブインの形式でやってましたから、はい、その通り道にちょっとやってね、うちでコーヒーとかインスタントコーヒーですけどね、まあこれ飲みなさいとか言ってね、でそういう話友達でやっぱりお客さん来てくれてたんですよね。
あ、それはじゃあまあ人柄というか、まあ本人が美味しくないって言ってるんですから、ラーメンは多分美味しくなかったんでしょうけども、それでもお客さんがたくさん来られたっていうのは。
いやいや、たくさんは来ないんですけど、
ね、たくさんじゃなくて、
まあそういう人たちはね、もう、ラーメンがもともと好きな人だったんですよ。まあそういう人たちからですね、今度一回あそこのラーメン食べて行ってみてごらん、あそこのラーメン美味しいよとか言われるじゃないですか、でそのお客さんと一緒になって行ってたんですよ、
食べに行って、はい、で少しずつ研究を重ねていった
んですよ、はい、
じゃあ近場 その昔からあったお店が割と何ですかね、師匠というか。
そうですね、
参考にして、はい、で当然真似っていうことじゃなくて、いろいろヒントを得ながら自分流 そのラーメンがだんだん
出来上がった
っていうところなんですね、
はい、
で個人 その経営の時代が結構長かったみたいなんですけれども、 会社組織にしたのは平成6年ですか。
そうですね、11年前
ですね、はい。これはどんなきっかけがあったんでしょうか。
ですね、まあ個人創業がずっと長かったですね。
長かったですね。
まあ子供たちが学校卒業して、お店の手伝いするようになってからですね、
手伝ってくれるようになったわけですね、
はい。それで何かあの2号店作ろうか、3号店作ろうかとか、まあ、そういう思いはあったんですけど、はいはい、まずこれはあのその前にですね、よくあのうちに食べ来るお客さんで、はい、のれん分けさせてくれっていう要望がものすごく多かったんですよ。
あ、もうじゃあ個人系の時代からもう人気店だったということですね。
ですね、はい。でまあそれでもね、あのうちの長く働いた職人さんにはのれん分けしてたあのところが2店舗とあったんですけど、はい、ただうちにちょっと食べきてね、
そうです
よね、あのれん分けとかいうのはね、ただノウハウをパッと盗んでというこう思いがありましたからね。ですからそれはもうほとんど断ってたんですよ。
当然やっぱ修行もせずにっていう気持ちがありますよね。で、会社組織にしてなんかこう大きく展開しようと。
そうですね、まあそれでまあ個人創業の時なんですけど、まあフランチャイズ募集をたまたまあのスポーツ紙のね、
あ、スポーツ
紙一面に広告を出したんですよ、
はいはいはい。
でところがそれがものすごくその
当たっちゃったわけですね、
はい。そうですね、思わぬこう反響がありまして、まあそれから1年後ぐらいにその会社、これは絶対あのいけるなと、
あ、なるほどなるほど、
思いがありましたから。
じゃあこう伏線みたいなのがあったわけですね、こうなんかいけそうだなっていう感じ、はい、で会社設立に至って、で、なんか会社設立時になんか大きな夢を持って会社を作られたっていうことなんですね。
そうですね、もともと自分があの株の取引やってましたから、
はい、
まあうちも将来ですよ、将来、まあ、株式公開までできるといいなという思いで作ったんですよ。
あ、
まあできなくてもですね、まあそれに、株式公開できるような会社になりたいなと、できなくてもですね。
すごいですよね、でも、はい、あの22歳でお店を作りまして、まあ、なあの長い間それで頑張ってらっしゃったっていうのはあるんですけれども、でも会社を作った当時っていうのは10店舗ぐらいですよね。
そうですね、10店舗、はい、前後でしたね、
ですよね、
は
い。でそっからあのいきなりその上場企業っていう夢を持って会社を作ってしまうっていうところはすごいですよね、
はい。
しかもそれを実際11年ですけれども、11年間で実現してしまったわけなんですよね、
はい。ちょっと、人に言わせれば、短くてよくできましたねとか言うんですけど、自分にしてはちょっと長かったですね。
あ、長かった、
はい、
本当はもう少し早めに
ですね。
あ、はい、実際今店舗数でいきますと160
超になりましたね。
160も超えたわけですね、
はい、超えましたね、
はい。あ、確かに早いですよね。もう毎年10店舗20店舗ぐらいどんどん増えてるっていう計算になりますね。そうですね、はい、すごいですね。でもあの東京の方、あ、東京っていうか、まあ、首都圏ということになりますかね。4年前に北習志野の方は、新習志野ですか。
新習志野ですね、
はい、新習志野の方にまず1店舗を出しまして、
はい、
で一番新しいニュースとしましては、東洋町の方ですね。
そうですね、今日オープンなんです。あ、今日というか
9月15日オープンという、
そうですね、
ことですね、はい。これは東京イースト21店という呼び方でよろしいんですかね。
そうですね、
はい。あの私の知り合いも結構働いてるような大きなビルらしいんですけども、はい、ね、あのみんなですね、やっぱ昼飯食べるところがないと言ってかなり困ってらっしゃったようなんで、ちょうどいいタイミングでなんかこう出店という感じですかね、はい。その山小屋さんの歴史を読んでるとですね、なんかこう、はい、本当に、まあ、たまたまなのか必然なのかが分かんないですけど、なんかもううまい具合にいいきっかけのなんかこう転機がありますね。
そうですね、はい。
またこの、イースト21もですね、大成功を収めるんじゃないかなという気がしますので、本当に、大発展をお祈りしておりますので、
はいはい、頑張ります、
はい。今日はですね、ワイスフード株式会社のヒストリーということで、お伺いしました、お伺いしたのは代表取締役社長であります、尾形雅俊さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
はい、3つ目のコーナーですね、おすすめ3軒ということで、今回はですねゲストに大崎博さんをお呼びしました。はい、どうもこんにちはって私一人でやっておりますけれども、ですねゲストをブッキングできなかったというわけではなくてですね、今回九州は福岡から、ワイスフードの社長さんをお迎えしましたので、福岡のですね私が気になってて、行ってみたいなってお店3軒皆さんに先にですねご紹介したいというふうに思います。そのネタ元はですね、トラさんラジオの、読者でもあります福岡のおごぽこさんから、情報をいただいておりまして、その辺を絡めてですね、福岡の気になる3軒というのをご紹介させていただきたいなというふうに思っております。まず1軒目がですね、博多新風という呼び方でよろしいんですかね、これ新風なんて読むことはないですよね多分ね、博多新風でいいんじゃないかと思うんですけれども、人吉にありますハオライというお店で修行したですね店主なんだそうですね。首都圏で言いますとですね、なんつっての名前を挙げればねほとんどの人は知ってると思うんですけれども、なんつっての店主、古谷さんも修行したのがですねこの人吉のハオライなわけなんですけれども、そこで修行した方が博多でですね、黒い麻油を使った熊本ラーメンを出しているということですね。当然店名がこの博多新風というぐらいですから、博多ラーメンにですね新しい風を吹かせるという気持ちなんでしょうけどね、自家製麺を使ってるみたいです。自家製麺のざっくりした食感の細麺に、スープを博多を意識したあっさりめの豚骨を合わせてるということなんだそうですね。でその地元のですねおごぽこさんの情報によりますと、ハオライやなんつってとは一味違った黒ラーメンが食べられます。さらにムカチョウで作っているので後味も非常に良いです。チャーシューは油が少し多めですが単品でも美味しい一品ですということですね。なんかこううーんちょっと食べてみたいなという気持ちにさせられますね。さらにですね後追いするようにっていうか、私も含めなんつって経験者のラーメン仲間の間でもなんつってと比べても遜色ないという声が多くかなり評価が高いっていうんですね。これはちょっと行ってみたいですね。本当近くならですね、電車に乗ってでも行きたいぐらいなんですけども、なんせ飛行機に乗らないといけないというところなんで、いつ頃行けることやらという感じですね。気になる3軒目のうちの2軒目がですね、法輪ですね。法輪というお店ですね。大鳥という字に、輪、東京でいうと、大崎にある輪というお店と同じ字ですね。法輪、系統でいうとですね一蘭系のお店なんだそうです。一蘭と言いますとですね最近東京でもいっぱいお店が出てきてまして、私は昔博多でよく食べには行ってたんですけどね、逆に近くにできてしまうとなかなか食べに行かないというですね非常にわがままなんですけれども、できてしまうとあんまり行かない、なかなか食べに行かないと飛行機乗ってでも食べに行っちゃうという感じなんですけどね。おごぽこさんが言うにはですね香料や一味と違うのは明らかに一蘭のアンチテーゼとして出店していることです。これこんなこと言っちゃっていいんでしょうかね、大丈夫だったかな、これメールなんですけどね。店員に聞いたところもともと一蘭で働いてたそうなんですけれども、今の2代目は先代の味を変えてしまったので先代の味を復活させるために独立したとのことです。見た目は一蘭とよく似ております。しかし一蘭よりも100円安い、東京の一蘭と比べると200円安いんだそうですね。素晴らしい。かつスープが段違いに美味しいです。話題的にも注目していきたいお店です。もうここまで言われたらですねちょっと食べに行ってみたくなりますね。一蘭系ですね。それと3つ目はですねこの前実は私福岡行った時に一度食べてるんですけれども、一向社ですね。これは超ラーメンナビ携帯サイトの超ラーメンナビでですね福岡県の1位の人気を得てるお店なんですけれども、ラーメンスタジアムに食べに行った時にはですねたまたま店主がいらっしゃって、大崎さん今日実はですねスープちょっとダメなんですよと言われてしまってですね、何ですかそれはって感じだったんですけど、ダメなスープで私は食べてるんですかっていうね、複雑な気持ちだったんですけど、でもそれでもなかなか美味しかったんですよね。だから本当の時のスープっていうのは一体どんな感じなのかなということでね、食べてみたいなという気持ちが非常に残っておりまして、で地元の人の声を聞いてもですねかなり濃厚な豚骨ラーメンだというふうには聞いてるわけなんです。でも私が食べた時はですね割とまあ、あっさりというわけではないんですけれども、濃いことは濃かったんですけれども、どうなんだろうなっていう感じだったんですね。これで1位なのかなっていう 感じだったんですけれども、そんな首をひねりながら食べてたせいなんでしょうかね、店主さんがやってきまして、ちょっと今日のスープ調子悪いんで、またあの本気の時に来てくださいなんて言われてしまってですね、そんな簡単に来れませんって、いう感じでしたけどね、うん、でも一度あの本気の時の一行者さん食べてみたいなというふうに思っております。まあ、そんなわけでですね、今日は福岡で気になる3軒ということで、博多新風、あと法輪、あと一行者ということで、3軒挙げさせていただきました。私もですね、できたら年内、遅くても来年の初めぐらいには行ってみたいなというふうに思っております。皆さんあんまり先に行ってですね、煽らないでくださいね。はい、じゃあ次回またこうした情報があればですね、皆さんにご提供したいというふうに思いますので、皆さんからの情報もお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、第16回トラさんラジオ、無事っていうんですかね、いつも無事終了しましたなんて言っておりますけれども、本当に無事なのかなっていう感じで、やっておりますけどね、あの16回もやっててですね、なかなか慣れないというような感じでですね、やっておりますけれどもね、9月の20日ともなりますとですね、本当だったらもう秋ということで非常に涼しい季節になってるんじゃないかなと思うんですけど、なかなかあの暑さが収まらないですよね。本当にもういつまで夏が続くのやらという感じで暑さが続いておりますけれども、まあさすがに下旬ともなればですね、涼しくなってくるかと思います。暑いのは嫌だという方もですね、そろそろラーメンを食べても、大丈夫なんじゃないかなというふうになってきましたので、トラさんラジオを聞いていただいて、どんどんラーメンを食べる気起こしていただければというふうに思います。どんどんいろんな形でですね、ラーメン関係の情報を発信していきたいと思いますので、皆さんメールの方いただけたらと。あ、そういえばですね、前回あの何人かに出ていただけませんかなんて、トラさんラジオで声かけてみたんですけど、誰も反応がありませんでした。非常に寂しい思いをしておりますので、呼びかけられた人じゃない方でもいいですから、なんか感想でもメールで送っていただけるとありがたいです。このままですね、メールが来ないとですね、私20回ぐらいでやる気なくしてしまいますよと、言っておきますけれども、少しなりとも励ましのメールでもいただければというふうに思っておりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。では第16回トラさんラジオ、これで終了です。どうもありがとうございました。